それでは、漢文公式チェックリストの1番から20番までの解説をします。1、漢文では可変動詞はどう読む？これは、来たると予断で読むわけですね。ともこばなどとは読みません。とも来たらばです。来たるは予断動詞ですから、ラリルルレレと活用します。2、左辺動詞化の例を4つ挙げてみて、そのまま数をつける場合がありますね。K に処すという場合で、ケースというのを書いてあります。それからそこに書いてますように、那辺動詞のシヌはシスと左辺で読むのが漢文では正しいわけです。一般に多くの漢字が左辺動詞化して読まれます。それはそのままスをつければいいという場合もありますし、トスとなるものもあります。トスとなる例は、簡単の方にはそういう例は書いておりますけども、例えば A の46番に出てきます、キトスというのがあります。普通とは異なって優れているとみなすということなんですけども、そのキの場合などはキスではなくてキトスになります。また B の39番、小、少ないって漢字を書く、相手を軽んじるという時に使うのが何々を小とすです。あれもとすという形になります。さらに B の52番のぜ、正しいこと、良いこと。それを動詞化しますと、ぜとすとなります。これも、ぜすではなくて、ぜとすになります。さらに C の8番、相手を称賛に値するというふうに考える、何々をたとす。多いという漢字を当てるんですけども、これも、たとすになります。それから C の28番、物事のこと。これは、お仕えするというふうに、つかふとも読むんですが、もっぱらそのことばっかりをするという意味に使いますと、こととすというふうに読みます。一応、簡単に入っているものは、以上の5つなんですけども、とすと読む例があるということは覚えててください。それから、にすと読むのは、おおむね形容動詞ですね。公式1番の丸3に書いておりますのは、本来は、存在なりという形容動詞なんですね。その形容動詞がならなりにというふうに活用して、存在にすとこうなります。最後の先んずという表現は独特なんですけども、本来江戸時代までは先にすと読んでたものがなまっちゃったわけですね。そういうわけで先んずという独特の読み方になっております。ちょっと戻りますが、公式1番、数詞にどういう送りをつけるかってことなんですが、つばたび、というふうに書いてあります。例えば、一つとか、半ばとか、一たびですね。たまに、国立の二次に出ることありますので、この数詞の中で一番今まで出ているのは、たびです。例えば、旧帝大系の大学が、3という数字を出してきてですね、これを読みなさいと言われたときに、そういう旧帝大系が3つってことはちょっとないんじゃないかと思いますね。そういう時に、実は答えが三たび。旅をつけるということであった。そういうこともあったわけですね。次、チェックリストに戻ります。3。名詞を、その名詞本体を何々であろうか。または何々ということがあるだろうか。と、反語に読みたい時に送るべき断定の助動詞で、ら辺動詞であるものは何ですか？という問いですけども、一つは断定のなりですね。なり。ですから、反語に読みますと、何々ならんや。とか、もう一つは、たりを使っても、断定になりますので、たらんやとなることもありますし、ら辺動詞のありを使えば、あらんやとなることもできます。例えば、公式1番の丸4の例文ですけども、兄願うところならんやと書いてありますね。で、兄で始まりますと反語ですから、文脈から文末をんやに持っていけばいいんですが、ところってところにそのままんを打つと変ですね。兄願うところんやとこうなります。で、こういう時は、 意味的に願うところであろうかというふうに考えて、そうするとところのところに一度断定のなりが入ると考えて、んっていうのは助動詞の無ですから、未然形接続ですから、なりが未然形に変わって、あに願うところならんやとなるわけです。チェックリストの4番、漢文における図の連体形はと書いてありますね。まあ、例えば図から文末のなり、断定のなりに、読むときに、断定のなりは連体形接続ですから、図を連体形にしてなりで読むわけです。で、そういうときどうなるかってことなんですけども、公式2番見たらわかりますように、漢文における図っていうのは、終止形の図以外はすべて補助活用になります。つまり、ざら、ざり、図、ざる、ざれ、ざれとなります。で、古文のように、連体形のぬとか、依然形のね、などというものはないわけですね。ですから先ほど言っております、図から文末の断定のなりに降りてきますときには、図が連体形になりますから、何々ざるなりなんてなるわけですね。ちなみに、今年2015年のセンターに、このなり、この断定のなりのところの解説で、伝文推定の助動詞という間違った選択肢が書いてありましたけども、漢文には、なりと読んだときに、それが、伝文推定の助動詞になるというような用法はありません。何々なりというふうに読んだときは、それは必ず断定であります。ですから、断定のなりですから、連体形接続ですから、ずっとつなぐときには、何々ざるなりとなるということですね。チェックリストの5番、あに何々んやの形で、この可能のかという漢字はどう読みますかという問いですね。これは、漢文公式の公式2番のべしの未然形本活用にべけというものがあるわけです。で、ここが古文のべしの活用と一箇所違うところなんですね。漢文は特に、反語を作るんや。このんやに持っていくときだけ可能のかはべけと読んで、その例文にも載っておりますように、あに何々べけんやとか、あにがなくても何々べけんやの形で反語に読むということなんですね。ただこのべけというのは、ん、助動詞のんやに結ぶときだけ使うということは忘れないでください。例えば、可能のかの上に、レテンで図に変えるときに、べけ図とは読みませんので注意してください。図に変えるときには、補助活用のべから図の方を使います。チェックリストの6番、べしの仮定条件の読み方は、もし何々できるのならば、というふうに解釈したいときには、べくんばとなります。また、再読文字を使って、まさに何々、べくんばと読んでもいいわけですね。公式2番の左外側の例には、何という漢字と可能のかと、成功の成の字が3文字並んでますね。これ近年の東大が出した問題なんですけど、まあ、これをどう読むと文脈に即するかという問いであったわけです。なんぞなるべけんやと読むのが正解だったんですね。どうしてそれが成就することができましょうかというわけです。まあ、そういう時にも、なるは終止形になりますから、べしは終止形接続ですから、なるはそのままでなるで上に返って、反語にしなければ文脈に合いませんでしたから、なるべけんや。この場合、やというのは漢字では与えられておりませんから、送りでべけんやと書くということになります。チェックリストに変わります7番です。文構造において目的語の送りは何でしょう。答えは、をですね。それでは公式3番基本6文型の、その基本6文型と書いてある右の方を見てください。閉じ目に近い方になります。こう書いてあります。米印目的語イコール送り仮に「を」を取るものというわけですね。ですから、 逆に文構造から言って、ここは目的語の位置だからと思ったら、を送りなさいっていうことですね。その下、米印で保護と書いてあります。保護っていうのは、送り仮名に、にとよりを取るもの。とありますけども、黒字で、ほとんどはにと書いてあります。まあ、保護の位置の送りというのは、大雑把に言いますと、にが大多数です。それから、括弧の中に、便宜的に保護にもをつけることもありますが、これはごく稀ですと書いてありますね。これは、本来は、私などは、保護の位置には一貫して2を打った方がいいと思いますけども、日本語にした時の、より自然な感覚を重視して、保護の位置にもごく稀ですけども、を打つことがあります。しかし、注意してほしいのはですね、仮に保護の位置に、をと送ってあってもですね、それは、明確な目的格というよりも、何々についてはというようなニュアンスです。つまり本来保護としての定軸のような働きなんですね。まあ、しかし、ごく稀ですけども、そういう例もあるというのはあります。ただ、入試問題の特に白文を読むなんていう場合にはですね、やはり保護の位置であれば、多くは2、大多数は2である。ととかよりという用法は少ないです。それから目的語の位置であれば、を送るという大雑把な理解というのが入試上では非常に役に立ちます。まあ、ということで、これは入試の対策ですから、やはり大雑把には目的語にはを、保護の位置には2というふうに覚えてください。チェックリストの8番いきます。基本的な保護の送りを3つ言ってみて。それは今言いましたね。にとよりの3つです。9番いきます。追う子の下は保護ですか目的語ですかどっちですかということなんですね。で、私はこの前置詞をいつも、追う子と発音します。それでは、公式3番の基本6文型を見ていきましょう。1、SV、主語と述語。2番、SVO。つまり、ノーマルな文章では、目的語は述語の後ということになりますから、よく間違いの選択肢の中で、述語よりも上に書いてあるものを目的語に読んでしまう。何々を類するというふうに読んでしまう。まあ、それはよく間違い、の一つの例になりますね。目的語はあくまで述語の下に書いてあるもの、そこから述語に上がってくるもの、それが正しい読みであるわけです。さて、基本6文型の丸3を見てみましょう。 SVC と書いてありますが、その V と C の間におうこという前置詞が書いてありますね。で、この前置詞の働きっていうのは後で詳しく4つの働きというものを見ていきますけども、まあ、ここでは一つ、保護を示すと考えてください。つまり、白文の中にこの追う子が入っておりますと、まあ、その下は保護ですよというのを教えてくれているということですね。ですから、基本的には2と考えましょう。それ以外の、ととか、よりとか、よりもの用例については、あとで公式10番で詳しく説明します。ざっと考えれば、おうこがついておれば、その下は保護を示すから、にを打つ。ということですね。ということで、チェックリストの8番。チェックリストの9番ですね。おうこの下は保護であるか目的語であるかと言いますと、これは保護になります。そして、にを打つわけですね。じゃあ、ここでもう一度公式3番、基本6文型の4番を見てください。SVOC となった時ですね。つまり、応答がありますから、その下が保護である。だから2を打つんだ。これはいいですね。それから、応答と V と間、V の間、述語の間に何か言葉が入っておりますと、それは目的語であるはずですから、それには O を打つわけです。そこにこう書いてあります。目的語保護の2つがあるときは、目的語保護の順になる。読み方の順番も、何々をと目的語を先に読んで、何々に保護の順番に読む。そして述語に上がるということですね。 目的語が先です。保護が後ですね。で、多くがありますと、それが見えてくるわけですね。それでは、チェックリストの10番を読んでみましょう。チェックリストの10番を読みますと、未だで始まってますが、下から2文字目にオウコが入ってますね。ということは、オウコの上が目的語でオを打つ。オウコの下が保護でニを打つ。そして読み方は、目的語の方が先で保護が後です。例えば、未だ、小を何時にからず、なんて読みますね。まあ、最後のところは、からずでも、かさずでも、かりずでも、どちらでも結構です。問題は、小を何時に、からずというふうに、順番通り読めるかということですね。それでは11番を見てみましょう。11番、何々を読めといきなり難しいんですけども、これは過去の、早稲田大学の漢文の問題です。この問題の、ポイントは何かと言いますと、まあ、本来実は一二点もついてなかったんですね。一二点もついてない状態でどうやって文構造が見えるのかと言いますと、上から1、2、3、4文字目の諸国の諸という言葉、これが簡単 D の26番ではもろもろと読んだり、これをと読んだりします。まあ、実はこれ、これをというふうに読んで目的格の位置に当たるというふうに見れば、この文章が SVOC になっているということが見えるというところが、まあ、この問題の出題のうまみなんですね。そうすると、これをというのが目的格ですから、その下の己というのは保護になりますから、己にと読めますね。そういうことで正しくは、君子はこれを己に求め、点ですから連用形で求めで止めます。小人はこれを人に求むと読めますね。まあ要するに立派な人ほど自ら寄って立つ。つまらない人間ほど他者依存的である。なんていうことを言ってるんでしょうね。まあここでチェックリストの11番まで終わりなんですけども、一応公式3番の基本6文型の5番も見ておきましょう。SVCO と保護が上に上がってくる形があります。それはどんな時ですかと言いますと、述語が授与動詞の時、保護が目的語の上になる場合があります。ちょうど英語と同じですね。I gave him a book. 私はあげた彼に本を、一冊の本を。なんていう時に英語でも、彼にという保護の部分が前に出てきますね。まあ、同じようなことが漢文でも起きるということです。授与動詞とは、たまふ、あたふ、さずく、しょうす、すすむ、まかす、かたるなどの他動詞とあります。ですから、5番の横に出ている、白文を読みますと、こうなります。し、我に、六位を、間違えました。し、我に、まさに六位を、う、べからざるを語るとなります。つまり、我にっていうのが先に来るのは、その語るという助動詞があるからですね。で、ざるを語るというふうに目的感が下になります。ただ、いわゆる白文問題で、全く何もないところから読みなさいっていう時には、5番の形は、絶対出ないってわけじゃないですけども、やはり、少ないと思います。ただ一応覚えておいてください。授与動詞の時には目的を先に読んでしまう場合があるということですね。それから6番ですけども、就職後プラス非就職後、括弧副詞も同様とあります。つまり漢文における就職関係っていうのは、非就職後は、就職後の下に来るわけですね。ですから赤き魚というのをレテンで下から上に読み上げることはできないわけですね。そういう就職関係に注意してください。と同時に、そこに副詞も同様とありますね。で、私たちは簡単の方でいろんな副詞を学んでます。例えば、みだらにとか、ひそかにとかですね、ついにとかですね。そういうものは全部副詞なわけですから、そのような副詞を 読んで、その副詞から直接上に読み上げて修飾することはできないということですね。次に何々するとか、みだらに何々するとか、にわかに何々するとか、そこは修飾関係としては必ず下に行くということになります。最後、統治のところも一応読んでおきます。目的語を述語の前に出して、これという印をつける統治形があります。何の卑しきことか、これあらん、なんて書いてありますけども、わかりやすいのは下の例です。水に溺るるを幸いとなすと書いてありますね。赤ペン、青ペンの細いので、水に溺るるをっていうところに、おにぐるっと丸してみましょう。それから、幸いと、とにぐるっと丸ってしてみましょう。そうすると、これはノーマルな文章で、目的語が先で、保護のとが後に来てますね。これを統治にしてみますと、目的語は述語の前に出てしまいます。水に溺るるを、そこにぐるっと丸。これ、幸いとなす。この水に溺るるをっていうのが、幸いとなすという述語の上に来てるわけですね。まあ、こういう時には間にこれという言葉を入れるんですね。ですから、何々これとこう来てますと、まあ、それは、特にこの漢字のこれですね。この漢字のこれが来てますと、それは統治になっているということの印になるわけですね。まあ、こういう時には述文が先に出てしまうという時もあります。それではチェックリストの12番に戻ります。ありなしに変読する際の下の活用語は何形でしょうか？答えは連体形で変えるですね。ありとかなしは変読です。で、そういう時に名詞だったら、そのまま山ありとか山なしでいいんですね。ですけど、活用している時には、たゆるなしとか、いさむるありとかですね。必ず活用語の連体形にしてください。もしくは、形式名詞のことをつけて、いさむることありでも結構です。ただ、ことつけなくてもですね、連体形にしてあげればいいわけですね。まあ、その一つの例が13番ですけども、まあ、13番のこのチェックリストの13番、読めと書いてありますけども、二重否定ですよね。で、二重否定として覚えてしまうというのももちろんありなんですけど、理屈で考えてみますと、なしに変読するときには活用語は連体形なんですから、何々ざるなしと読むのが理屈の上でも通りますよね。よく読み癖としてざるはなしと歯をつけますけども、歯はつけてもつけなくてもいいんです。ざるなしでも結構なんですね。14番、たとえ何々とは言ってもという逆説過程を表す、変読文字は何でしょうということで、公式4番の丸3ですね。このロという漢字に虫みたいな漢字を書いて、まあ、横にそういう漢字を書く。何々といえどもですね。といえどもです。で、このといえどもの一番下に書いてありますが、米印、送りのとの前は終止形です。ですから、といえどもと上がる時のとの前は終止形ですからね。ちょっと練習してみましょうか。免許の免の字。免許の免の字で家どもに上がるとどうなりますか？免許の免の字は免るですね。で、下二段活用です。免れずになります。じゃあ、と家どもに帰るときは終止のままですから、免ると家どもとなりますね。それでは、公式4番の丸3の一番下に書いてある2文字はどういうふうに読んだらいいでしょう？天然の年の字かられ天で家どもに上がってますね。じゃあ、との前は終止形ですから、天然の年の字を終止形で言いますと、そのまま、しかりになりますね。しかりといえども、そうであるとは言っても、というわけですね。チェックリストに帰ります。15番です。ちょっと難しい文章書いてありますね。まあ、読み方はそこに書いてあるんですけども、兄学ぶと学ばざるとのゆえに、あらざらんやと読むんですが、このような与えるの前後でとを2回繰り返し読む読み方の要例を何というふうに言うのか、ぜひ覚えてください。それは並列の要例と言います。 やはりこのネーミングを覚えませんとなかなか頭に入りません。並列の用例っていうんですね。じゃあ、どんな時に並列の用例になるかと言いますと、まあ、主にですね、与えるの前後が、この、その、同種類の言葉で相対する。同じような種類の言葉で相対する言葉になっている時ですね。例えば、男、女とかね、男と書いて、与えるって書いて、女と書いてありますと、あ、これは並列だと見抜いてほしいんですね。ですから、男の送りにも、とを打つんですね。男と女と、とこう、2回とを読むということになります。例えば、公式4番の丸5の例文ですと、富と木とは、人の欲するところなり。この富と木、これも並列的ですよね。動詞の言葉で相対してますよね。それから、さらに、その下の、並列の用法の下ですけども、これが2015年のセンターの問題だったんです。世の人心とことなりて。ということですが、どこが並列しているかわかりますか？それは、与えるの上が人の親、人心となってますよね。そして、与えるの下が子供とかなってますよね。まあ、要するにこれは、親と子という並列なんですね。ですから、人心のところに塔を打つわけです。人心とことなりてとこうなっていく。詳しくは2015年のセンター解説分析に書いておりますけども、まあ、この並列が分かれば実は回答は実に簡単だったわけです。ぜひあの並列が出たときに、あ、これは単なる与えるを変読するとじゃないんだということに気づいてほしいんですね。ところで、もう一度チェックリストに戻りますけども、この15番がどうしてすぐに並列とわかるかって言いますと、学ぶという言葉を挟んで、その下が学ばずですよね。実はこんな風に同じ言葉を下で打ち消しているときはもう間違いなく並列です。で、これにもパッと気づいてほしいですね。学ぶと学ばずと、とこうなるわけですね。まあ、例えば近年、東北大学が出した問題ですと、得をするの得、与える、そして不得、とこう並んでたんですね。で、こういう場合はもう、得っていう、まあ、うという感じですけども、それと、うを打ち消している不得という感じが並んでるわけですから、との前終止形と考えますと、う、うる、うれ、えよがうの活用ですから、うと、えずと、うとえずとというふうに読むわけですね。それを手に入れるのと手に入れないとはっていうのはうとえずとというふうに読むわけですね。まあ、こういうふうに上の漢字を下で図で打ち消しているときはおおむねもう並列の用法と考えてください。次、チェックリストの16番いきます。よりは自由に従うという語呂の意味は、これは自由に従うというこの字と言うと従うが下から変読して起点のよりと読みますということですね。あくまで起点です。比較のよりではありませんので注意してください。公式4番の丸6の下の例文を読んでおきます。傍らより、いにしえより、それからその左ですが、何とここというの2文字をいずこと読んで、いずこより来たる。その隣、うれいは、うれひは、中より来たるです。はい。可変動詞の、読み方は、来たるという余談活用で読むわけでしたね。それを思い出してください。次、チェックリストの、17番、白文中のところの読み方を6パターン言ってみて。白文の中にところがあった時の処理の仕方を6つに限定する。そうすると、全くゼロから手探りで考えるよりは、だいぶ考えやすくなります。こういう時の聞かれ方、6パターン言ってみてと言われたら、主格、連帯格、目的格、保護、言い切る形、または反語、ありなしへの変読と教室で答えてください。主格というのは、もちろん主語になるわけですから、うんたらするところは、はをつけて、下の述部に下ろしていきますね。それから、連帯格というのは、なんなんするところっていうふうにこうまとめた部分が、 そのまま下の体現、名詞にかかるということです。で、その時のつなぎ方はのですね。作るところの詩を、作るところの詩、なんていうふうに名詞にかけるときはのでつなぐということですね。目的格は公式3番のあの文書と基本文型と同じなんですから、南南するところはとして述部は上ということになります。法もその通りですね。南南するところにとして述部は上です。ところで白文の中でところがかなり下の方にありまして、下から上がってきて何々するところ、ここで文が終わってしまったらどうしたらいいでしょう。ところで終わらすのはちょっとまずいですから、自ら言い切ればいいんですね。それが南南するところなりです。だから言い切る形ってなりを打つわけですね。ところがこの文章には一番上に兄という、疑問副詞の、言葉がついておりまして、全体として半語にしたい、つまり兄南南するところであろうかにしたい、まあ、そういう時には先ほどのところのところのありをあらんとかあらんやに持っていけばいいわけですね。半語というのは、んとか、んやに持っていけば半語ですから、ありが未然形になって、あらんとか、あらんやになる。まあ、それが言い切る形、または半語ということです。最後、白文のところのすぐ上に、ありとかなしがあったら、レ点ですぐ上げればよいということなんですね。何々するところありとか、何々するところなしですね。さらにそのなしがまた、なしありが半語になることももちろんあります。何々するところあらんやとか、何々するところなからんやとかですね。そういうことありますけども、ありなしがあれば、ところからすぐ上です。すぐ上ですからね。離れてるってことありませんので、離れてた位置にて飛ぶようなことは、それはしないでください。ところのすぐ上にありなしがある。で、そういうときは、ところってのはもう、いわば、関係代名詞のダット説みたいなもんですから、以下の文章をまとめちゃってるわけですから、もう準体現そのものなんですから、ところには何も打たなくていいわけですね。何々するところありと上に変えればよいということです。18番、なんとかの読み方は、これは否定詞の下に必ずが入ってますから、部分否定になりまして、必ずしも何々ずになりますね。つまり、公式4番の丸9の考え方は、否定の文章の中に必ずが入ってますと、つまり形としては、図という言葉が必ずの上に来てますと、部分否定になって必ずしもと読むわけです。図の上に必ずがありますと、全部否定になって必ずなんなんせずとなります。ところで、その公式4番の丸9から棒線が横へ出てますが、兄必ずしも格のごとくならんや、括弧半語。なんぞ必ずしも風紀を恨まんや、と書いてありますね。こういう時にも部分否定になります。なぜ半語の構文の中に必ずが入っていると必ずしもと読まなければならないのか。それは半語の打ち消しの構文の中に含まれているからです。つまり、どうして何なんだろうか、いや何なんないという大きな半語による打ち消しの中に入っておりますから、これは否定の文の中に入っているのと同じですから、ですから必ずしもと読むわけですね。これは今年の2015年のセンター幹部に出題されました。人の子なんぞ必ずしも自ら産まんや、という文に入っておりました。なんぞ自ら産まんやという大きな半語の中に入ってますから、必ずは必ずしもと読まなければならないわけです。19番、未然形プラス場、依然形プラス場ともに、何条件になりうるんでしょうかという問いです。ともに仮定条件になりうるわけですね。依然形プラス場でも漢文においては仮定条件になります。明日に道を聞かばでも、明日に道を聞けばでも、ともに仮定でございます。まあ、そのことが次のチェックリストの20番になるわけですが、図を仮定に読む2つのパターンは、ズンバとザレバです。つまり、依然形プラスバ、ザレバと読んでも、それは仮定の意味になります。で、漢文では、ズンバと読んだり、ザレバと読んだり、これは特別なルールありませんので、ある年度のセンターの回答はズンバが正解。 ある年度はザレバで読んでるのが正解。まあ、どちらでも良いということですね。以上で1番から20番までの説明をいたしました。